ル。時刻は4時34分になりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊ファイルです。今日のゲストコメンテーターは北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんです。では今日の夕刊ファイル、テーマはこちらになります。6カ国協議9回どうなる、どうする。
北朝鮮の核問題を話し合う第4回6カ国協議は、核の平和利用をめぐってアメリカと北朝鮮の対立が解けず一旦休会となりました。およそ3週間の休会を挟み、今月29日からの週に再開されることが決まっています。13日間にわたるこれまでの協議で何が進展したのか、また今回の6カ国協議で共同文書を作成することはできるのでしょうか。遠藤さんと一緒に考えます。
およそ1年ぶりに再開された6カ国協議ですけれども、今回は会期を延長して、13日間に及ぶ協議が行われました。しかし言うならば結論は出なかったと。で、一旦休会、29日から始まる週にも再び、開こうと、再開しようというような動きに現在なっているわけですけれども、遠藤さん、今回のこの6カ国協議、久々に行われまして、13日間という期間、相当なこれ意気込み、そして力の入れようだったというふうに感じるんですけれども、成果という面でいくとどうでしょうか。大きかった、小さかった、いろいろあると思うんですけれども、
そうですね、まずは6カ国がみんな、テーブルの上について、6カ国協議が再開したのは良かったと思いますね、で並行して確か80回ぐらい2国間協議をやっていて、そういう意味でも非常に密な協議が行われたんだろうと、もう一つ良かったのは、多分中国っていうのが相当他の4カ国とスクラムを組んで北朝鮮に対して向かっていったということも含めて良かったかなと思うんですが、結局休会と。
そうなんですよ、
共同宣言もなく、議長宣言もなく別れたということなんで、そういう意味では成果に乏しかったとも言える、
現在のところ少なくても大きな成果というのは確かにちょっと感じられないかなという面はありますよね。
おっしゃる通りですね、
で今回この休会になってしまった、しばらく休みましょうというこの理由なんですけれども、これはやはり北朝鮮の核の平和利用、これを認める認めない、やっぱりこれが一番大きなポイントだったんでしょうかね。
そうですね、少なくともそういう球を北朝鮮が投げて、合意できないようになったということなんで、
北朝鮮側のそうした作戦ですか。
私はやっぱり北朝鮮というのは非常に邪悪だと思いますけども、ある意味で非常にこう合理的に計算づくでこういう交渉を望んできますので、そういう意味ではこの平和利用っていうことに固執することによって何かこう得ようと、合意のこうなんていうんですか、合意による見返りをもうちょっとこう釣り上げていこうという計算があるんだと思いますね。
じゃあ、言ってみれば北朝鮮側の一枚のカードと。
そうですね、おっしゃる通りですね。
確かにエネルギー平和利用というのもこれエネルギー減少ということですよね。エネルギーという面でいくと重油を上げましょうとか、韓国から電力を送りましょう、この話も出てましたよね。
そうですね、
エネルギーだけに関して言えばもうそれでいいじゃないかという見方もあると思うんですよね。
そうですね、北朝鮮の方からすると、要するにそういうものを約束されても急に断ち切られちゃったらどうしたらいいのかという不安もありますし、それから北朝鮮の領土内においてウランが随分出ますので、やっぱりこれからこうエネルギーを安定的に得たいというのもあるだろうし、それ以上に、もっとその先にですね、やっぱウランによってこう悪さをしようというのもあると思いますね。
やっぱりそれを一つの、それこそ国際的な、なんでしょう、一つの武器といいましょう、カードにしようという、
そこをこう抜け道にして、なんとか今まで秘密にやっていたウランの、その濃縮と、核兵器への利用を続行しようという、それがこうチラチラするからアメリカ強硬になるわけですね。
で今アメリカ強硬という話ありましたけれども、確かにブッシュ大統領9日に北朝鮮の平和利用はこれ容認できないと、これズバッと言ってますよね。
おっしゃる通りですね。
そう考えるとこれ今休会になっていますけれども、どうなんでしょう、歩み寄りというのが可能性としてあるのかどうか。少なくともアメリカはこれ折れないだろうなという 感じはするんですけどどうでしょう。
そうですね、あのこのすでに第4次の共同宣言、はい、あの草案でもう人権とかそういうの多分削ってるんですね。だからつまり拉致問題とかそういうのちょっとこう置いといて核だけに絞りましょうっていうふうにやっていて、まあ随分譲歩したというつもりなんだけども、北朝鮮がこうやってまた変な癖玉を投げてくるということで、こうアメリカの方が苛立ちを募らせると、
はい、
もっと強固なあの要求を出してくるアメリカの方がですね、可能性もあるし、それ同じようにこう北朝鮮側にも言えるんで、
はい、
帰国して軍部に突き上げられたら同じようなことですから、だからこれは
あ
のまだ予断許さないと思いますね。あの3週間経てばお互いに態度が和らいでるかというと逆かもしれないので、はい、それはまだ分からないということですね。
アメリカのヒル国務次官補はですね、
はい、
あの今回休会を求めたのは北朝鮮の側だと、
はい、
本国に持ち帰ったのは真剣さの表れじゃないか、そのことをおっしゃってたようなんですけれども、うん、
なるほど、一つの解釈かと思いますけども、はい、あのやっぱり直接の交渉担当者がそういうふうにおっしゃったってのは重いと思いますけどね、私はやっぱまだわからないというふうに言わざるを得ないですね。
あとですね、これ私思うのがですね、まあ、新聞など読んでますと、
はい、
ブッシュ大統領はイランに対しては核の平和利用をまあ容認しましょうと、対して北朝鮮には絶対容認しないと、これがなんていうでしょう、なんで北からすれば、北朝鮮からすればなぜうちは容認してくれないの、イランは容認するのに、こういう多分話になるんじゃないかなと思うんですが。
おっしゃる通りですね、あのその前のイラクなんてのは核があるっつって、はい、何にもかかわらず攻め込んだったわけですが、まあ、もっとひどいわけですけど、
はい、
まあ、このことはイランと北朝鮮に関して言うとですね、はい、イランというのはあのやっぱりこう今回強硬犯大統領で選んじゃいましたけども、はい、一応民主的なプロセスでああいうこう選挙やってるわけですね、これが北朝鮮との一つの違いです、
はい、うん、
それからもう一つはあのイランはこう NPT ってあの核不拡散条約にこう入っておりまして、はい、で一応それは核の平和利用を認めてるんですね、対してあの北朝鮮はあのそこからこう一方的に脱退してこういう悪さをこう常習犯でやってるわけですから、そこはあのアメリカが何ですか、単に無茶苦茶をやってるわけではなくて、
じゃあいわゆるダブルスタンドスタンダードは今回に関してはないと、
そうですね、ここは一応そのイランと北朝鮮については違いがあるというふうに考えていいと思いますね。
で最後になんですけれども、
はい、
まあ休会ということなんですが、これあくまでも休会なんでしょうかね、ちゃんと再開されるんでしょうか、このまま決裂ということはないんでしょうか。
いやそれが今までの歴史結構そういうことありましたんで、はい、どうなるか、まあ北朝鮮の食糧事情は相当悪いようですから、はい、まあ秋から冬にかけてそこまで引っ張っちゃうと向こうの食糧事情の問題になってきちゃうと、
はあはあ、
それからやっぱりこう長く引っ張れば引っ張るほどアメリカはあの国連安保理に付託する方向で新たな展開を見せちゃいますので、6カ国協議よりももっと難しい場合に出てしまうと、そうするとまあ北朝鮮の利益にならないということで、まあ、どこかで北朝鮮を判断するんだろうと、
はい、
もう一回6カ国協議に帰ってくる判断をするんじゃないかとは思ってますけれども、
じゃあまあそれがどの時点で始まるかはまだわからないけれども、
はい、
まあ、そうなるとそれこそ北朝鮮以外の5カ国何かやっぱその期間を使って相当な準備っていうのが必要ですね。
おっしゃる通りですね、やっぱりあの統一的なあの見解を持っている、はい、いくっていうのが一番大事だと思いますけれども、
でもそこはなかなか難しそうでありますね。
難しいです、日米と中韓ロっていうのは随分違いますので、ニュアンスがですね、その辺ですね。
今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんでした。遠藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は小沢昭一さんの登場です。